おはようございます。今日は暖かいですけども、明日からまた寒くなるということで、いよいよ冬になっていくのでしょうかね。干し柿作りました、教会のお庭の今そこに100個ほどいてますので、ぜひ持って帰って食べてみてください。その辺に売ってる干し柿よりは美味しいと思いますでもですね、すごい不思議な、作りながらすごく不思議だなと思うのは、渋柿を、焼酎というか、今はもうそういう干し柿用の、そういう焼酎があって、それにつけて、場所がいいんでしょうね、ちょうどいいところなんだと思います。干していくと2週間ぐらいですけども、2週間過ぎて甘くなるんですよね。これすごい不思議と思いません？渋いのが甘くなっていく。で、なんかね、それを見ながら、見ながらっていうか、食べながらって言いますかね、私たちもそうなんだなと思うんですよ。私たちもやはり神様の前に罪人の本当に苦い心を持っているのが、イエス様の十字架によって本当に甘い罪のないものになっていくっていう、すごい不思議なことなんだと思います。でもですね、人の思いっていうのは、それをどうしてもそういうことを阻んでしまう、そういうのがあるんだと思います。今日はそういうところと、そういう意味でモーセとイエス様の比較というのを見て、ユダヤ人がですね、モーセのことをすごく、私たちにはモーセがいるって言ってですね、イエス様を否定していくんですね。せっかく苦い心が甘くしようとしているのに、苦いままでいいと言っているようなね、そういうもんかなというふうに思いました。じゃあ一言お祈りして聖書を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれから学びますこのヘブル書を通して、私たちにはイエス様がおられるというその素晴らしさをどうぞもう一度よく覚えることができますようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、モーセという人、旧約聖書でやっぱり偉大な人、モーセが出てきます。で、ですね、今言ってるヨハネの福音書の9章をちょっと開けていただきますとですね、ヨハネの福音書の9章の28節、29節です。ヨハネの9章というのは、目の見えない人がイエス様によって見えるようにしていただくところです。そして誰が罪を犯したからこの人は目が見えないんですかといったときに、神の栄光がこの人に現れるためっていうですね、そういうことを言われたところです。で、その目を開けてもらった人がですね、このイエス様を信じていくわけですけども、それに対するパリサイ人ですね、それに対するパリサイ人がですね、ヨハネの9章の28節29節でこういうふうに言っております。彼らは彼を罵っていった。お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らない、と言ってるわけです。ここでですね、このパリサイ人たちはなぜそういうイエス様を批判していったかというと、イエス様がその人の目を開けたのが安息日だったからです。で、安息日にそういうことをするのは律法にはないというわけですね。で、安息日を破るそういうものは神から出たものではない と言ってるわけです。今の9章の16節に、するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから、神のもとから来たものではないと言ったんですね。人が目が見えなくて苦しんでいる人を見えるようにしてあげたよりも、安息日にそれを行ったということで、そんな人は神から来たものではないというのがパリサイ人なんです。つまりしっかりとこれ全部守っていかないといけないんだ。別に安息日じゃなくてもいいだろう。わざわざ安息日にそんなことするのは神から来た人じゃないっていうわけですね。でもこの目の見えない人はですね、神様から来たから目を開けてくれたんだ。今までです。そんなこと聞いたことがない。目の見えない人の目を開けるように、見えるようにしてくれる人が、どうして神から来た人じゃないのかって反論していくんですね。で、そういう、その時にですね、このパリサイ人が、お前はあの者、つまりイエス様ですね。イエス様の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らない。はっきりこう言うわけですね。で、ユダヤ人にとってみたらそれほどモーセという人は偉大な人なんですよ。モーセという人はユダヤ人にとって立法を与えてくれた人として偉大な人なんです。で、神様自身も確かにモーセは偉大な人だということは認めております。そういうことが、ですからですね、このイエス様が来られた時のユダヤ人というのは、まあ今もそうなんだと思います。今もそうなんですけども、立法っていうものをものすごく守るわけですよ。立法は大切。立法は神様からくださったもの。これを守らないといけないんだっていうことで、彼らは立法をですね、一生懸命守るんですよ。でも、それはですね、表面的なんです。表面的なんです。だからここでも、目を開けて見えるようになったということをですね、一緒に喜ぶってことは絶対しないんです。目が開くよりも立法を守ってないという裁く心っていうのがすごく強いわけですね。で、ヘブル書に戻りますけれども、そういうユダヤ人の人たちに対して、この著者はヘブル人への手紙の3章の一節からで、イエス様とモーセとどちらが偉大な人でしょうかということを言ってきます。で、まず一節に、ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、イエス様を信じる者たちは聖なる兄弟たちなんですね。私が告白する人であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと言ってます。イエス様は、イエス様のことを、この人は、使徒であり、大祭司であると言っています。使徒というのは、福音を伝える人です。そういう意味で、イエス様っていうのは、福音を掲示された、伝えていく人です。そして、大祭司ということは、神様と人との間を取り持ってくださる方です。イエス様ってそういう方ですよ、って言います。で、なぜこういう書き方をするかというとですね、モーセもそうだったんです。モーセも旧約聖書の中においてですね、彼は預言者でありました。つまり神様の言葉を民に伝えていきます。そういう意味で使徒です。預言者なんですね。ともう一つは、モーセは、祭司として取りなしの祈りをしているんです。で、旧約ではですね、祭司は祭司、預言者は預言者で分かれているんですよ。で、一人の人が祭司であって預言者であるってことはないんですね。それをモーセはしてるんです。だからモーセという人は旧約の中でもその偉大さっていうのは普通しないことを彼はやってるんです。だから私たちのモーセっていうのは神様の言葉を伝えてくれたじゃないか。で、祭司として生贄を捧げてくれたじゃないか。 いろんなことがあったわけです。モーセというのはこんなにすごいんだぞ、こんなに素晴らしいんだぞということなんですね、と言ってたわけです。私たちも何か素晴らしいことをした人っていうのはすごく褒めたがります。褒めてしまいますよね。で、あの人はこういうことをした、こういうこともした。でもですね、本当に素晴らしいのはその人にそういうことをする力を与えられた神様です。人を褒めている人たちの言葉の中には神様ってあんまり出てこないんですね。あの人こんなに素晴らしい、あの人はこんなことしたから素晴らしい、この人はこんなに素晴らしいんだという人の言ってる会話の中に、神様がそのようにしてくださったとかですね、神様が私たちをそのように導いてくださった、そういう賜物を用いてくださったっていう言葉っていうのはあんまり入らないんですね。私も前何かで説教した時にある人に言われたのは、先生用いられましたねって言われたんです。この言葉ってすごく大切な言葉って、素晴らしい言葉だと思うんですよ。用いられましたね。用いられるっていうことは私の力ではなくて、神様がそのような力を与えてくださり、使ってくださった、神様が私を用いてくださった。誰を賛美しますか？私を用いてくださった神様を賛美します。でも多くの人はあの人こんなにすごい、あの人こんなに素晴らしいと言って人を褒めます。ここ大きな違いです。これはモーセとイエス様との同じなんですよ。モーセがいる、私たちにはモーセがいるんだって言います。でもモーセも人なんですよね。だからモーセも罪を犯しています。エジプトに出ていくときに子供に割礼を施さなかったっていうんで、神様はモーセを殺そうとしております。それほどの罪をやっぱり犯しております。でもモーセは本当に素晴らしい人で、イスラエルの民がですね、罪をモーセが 10回受けに、立法を受けにシナイ山に登っている間40日40夜もう死んでしまったんじゃないかっていうんで、金の格子を作ってこれが神だって言ってですね、偶像を作った時に、神様は彼らを滅ぼしてモーセからお前から新しい民を作り出すって言った時に、モーセは神様の前に、神様待ってください、そんなことしないでくださいと言って取りなしをしたのはモーセです。だからモーセという人は本当にその素晴らしさっていうのは、自分のことを考えるよりも民のことを考えて、本当にこの彼らが滅ぼされないように祈った人であります。でもモーセもですね、もう苦しくて神様に、神様もう私を殺してください、もう私はダメですとも言ってます。本当にそういう意味でですね、人間らしさっていうのがモーセにはあります。モーセも神様の前に罪を許されなければいけない一人の人です。でも主に用いられた人であるわけです。で、3節に、すいません2節ですね、2節に、モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実でした。これ神の家というのが出てきます。旧約の中での神の家というのは一つの聖女ですね。一つは聖女です。で、イスラエル全体も神の家です。で、そこにおいてモーセは何をしたかというと、2節には神の家全体の中で忠実であったと書いてあります。モーセが、褒められているのは忠実さです。そして、3節に、しかしそのモーセもイエス様には及ばないということが書いてます。モーセが2節で家の全体の忠実であったのと同様に、3節に、家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。つまりその、イスラエルという一つの家の中でモーセがしていることは何か、しもべとして忠実に働いたということです。 じゃあイエス様は家を作られた方ということです。そういう意味でこのイエス様とモーセは違うということを言っているわけですね。ですからヘブル書はモーセよりもイエス様の素晴らしさっていうのをすごく言っていくわけです。ところが偉大人たちは、いや私たちにはモーセがいるんだ、そしてモーセがくれた律法が素晴らしいんだ、それを守らなければいけないんだというふうに彼は言ってたんですね。ところがですね、イエス様はその時に何を言われた、そしてですね、ヨハネの5章を開けていただきますとですね、ところがイエス様はこういうことを言われています。ヨハネの5章45節から、ヨハネの福音書5章の45節からを見出します。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかしモーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。45節に、あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセですって言ったんです。あなた方の罪を訴えていく、あなたが罪人だと訴えるのは誰ですか。あなた方が望みを置いているモーセですって言ってるんです。ユダヤ人は、私たちにはモーセがいる、私はモーセの弟子だ、モーセは私にこの律法を与えてくれた、そしてモーセの言うことを聞いていればいいんだ、モーセは私たちの偉大な指導者だと言ったときに、そのモーセがあなた方を訴えますよって言ってます。あなた方はモーセかって言ってるけども、そのモーセがあなた方を訴えるんですよって言ってるわけですね。どういう意味でしょうか。律法があなた方を訴えるということです。あなた方は律法を守っていると言っても、律法があなたを罪人だと言うんですよって言ってるんです。例えばですね、よく出ますルカの18章の中に、あの2人が出てきますね。ルカの18章の10節からで、ルカの18章の10節には2人の人が神殿に行くわけですね。で、1人の人はパリサイ人で、彼はですね、11節からこう言うんですよ。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。律法を守っているという人にとって何が出てくるか、律法に生きようとする人たちがどういうふうになっていくかというと、一つは裁くことです。私はこんなに守ってる、この人は守ってないという裁く心が起こっています。そしてまた私はこういうことをしているという自慢話になってきます。これが律法を守っている人の特徴です。人を裁く、自分を自慢する、こういう心が起こるんですね。ところがイエス様は律法の中で何が大切ですかって時に、神様を愛しなさいということであり、もう一つは隣人を愛しなさいということを言われるんですよね。そうするとここで言うならば、隣人を愛してないということです。隣人に対して批判ばっかりしている、律法に生きる人にとってみたら、隣人を愛するってことはすごく難しいんだろうなと思います。隣人の見方はもうこの人はやってるかやってないかという見方しかないということです。 この人は本当にやってるだろうか、この人は やってないんだろうかっていう問題になってくるということです。だから私たちで言うとですよ、私たちで言うと、ああそうですね、私ね、あの私の性格ってあの結構ね私パリサイ人的なんですよね。何かやったら君こんなことやってないよとかね、ついつい言ってしまう癖があります。そういう風になってきますとね、許せるんじゃなくて、許すんじゃなくて、こう裁いてしまう、こうきちっとしてない人のことをすごくこう怒ってしまう、そういう風になってしまいます。だからパリサイ人はお前やってないじゃないか、お前これやってないじゃないか、この命令守ってないじゃないか、お前これやってないじゃないか、これやってないじゃないかということばかりに目が行ってしまうんですね。で、そこには許すとか受け入れるとかそういう心がなくなってくるんです。裁くだけです。それに対して私はちゃんとやっている、これやっている、あれやっている、これもやっているという心しか起きてこない。そしてその立法で、なぜ彼らはそのことを言うかというと、立法をもとにしてです。立法をもとにして、お前はこれやってない。立法に照らし合わせると、あなたはこれをやってない。立法に照らし合わせると、あなたはこれもやってない。ということになってくるわけですね。ですから、今度クリスマスになりますけれども、クリスマスというと、羊飼いが出てきますけれども、羊飼いに、御使いが最初に現れたっていうのは、ユダヤ人には信じられないんですよ。なぜなら羊飼いは街道に行ってないでしょ。街道行けないんですよね。たくさんの羊連れてるから、面倒見ないといけないから。だからパリサイ人から見たら羊飼いはもうユダヤ人ではないんです。ユダヤ人ではないとなってしまうんですね。だから常に裁く心なんですよ。で、それに対してイエス様はどうでやったかというと、今ルカの福音書を開けてますので、ルカの福音書の10章を、開けていただきますと、25節からですね。25節に、さてある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。と言って、良きサマリア人の話が始まっていきます。ここでこの立法の専門家がイエス様に言ったのは、立法の中で立法には何と書いてありますかとイエス様は聞くんですね。するとこの人は、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあるわけですよ。で、ここで良きサマリア人の話が始まるわけですけれども、当時のユダヤ人にとって隣人とは誰かということが問題なんです。隣人って誰か、同じユダヤ人なんです。隣人は当時のユダヤ人にとってみたら、私の隣人は同じユダヤ人なんです。じゃあ敵は誰か、異邦人なんです。神を信じてない人たちです。ですから、あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言った時に、敵を愛するという敵っていうのは神様を信じてない人たちで、ここで隣人で誰ですかといった時に、彼は自分の正しさを示そうとしてとありますけど、私はちゃんとユダヤ人を、同じ同胞の同じ信仰のユダヤ人は愛してます。 私はちゃんとやってますということを彼は言いたかったんだと思います。ところがそれをイエス様は良きサマリア人の話をしたんです。ユダヤ人にしてみたらサマリア人は敵なんですよ。隣人じゃないんです、敵なんです。でもこの敵であるサマリア人が実はあなたの隣人ですよっていうのでイエス様言ったわけです。サマリア人は、サマリア人っていうのは昔北イスラエル南ユダって分かれていて、新約聖書の時代のユダヤ人というのはこの南ユダのユダヤ人のことです。で、北イスラエルはアッシリアという国に滅ぼされて、その時にアッシリアは北イスラエルに行った人たちの大部分をよその国に連れて行きます。そしてよその国からこの北イスラエルに異邦人を連れて行きます。で、そこで混ざっていったのがサマリア人です。ですから純粋なユダヤ人ではない。またサマリア人の信じていた信仰っていうのはモーセ五書だけなんですね。で、ちょっとユダヤ人とは違うわけです。で、彼らは差別していくわけです。サマリア人は私たちと同じような信仰を持っていないっていうことで敵なんです。同じ信仰を持っていないと敵なんです。私たちも同じ信仰を持っていないということで、こうどうしても分けてしまうことがあります。ですから味方だけ、私の隣人だけにいいことをするけども、隣人以外はもう敵だと決めてしまうことがあるんです。でもそしてユダヤ人はそれを律法だと思ってたんです。律法はちゃんと書いてあるじゃないか、同じユダヤ人だけを愛しなさい、私はやっている。でもイエス様は、イエス様の教えは違うって言ったんですよ。それは違うって言ったんです。敵はいないの。あなたが敵と思っているこのサマリア人は、あなたが愛すべき隣人ですって言ったんです。信仰が違っていたとしても、愛していくことが大切です。この人たちを受け入れていくことが大切です。イエスも言ったんです。でもユダヤ人にそれはできなかったんです。ユダヤ人は律法を守っている人だけが味方なんです。だからイエス様は排除していこうとするんです。同じ律法を守って同じ信仰で同じ考えているこの人たちだけが私の味方、隣人です、なんです。でもイエス様はその殻を破ったんです。そうじゃない、そうじゃない、あなたが敵だと思っているこのサマリア人のあなたの隣人です。その人を愛していきなさい。聖書が言っている隣人を愛するというのはそのことですって言ったわけですよ。だから彼らは自分はそうだと思ってたけども、実はイエス様は違うと言ったんです。だからそこでユダヤ人とイエス様はすごくぶつかるわけです。そしてここでイエス様は、本当に隣人を愛するっていうのはあなたが敵だと思っているそういう人を愛していくことであり、そしてその福音の流れを見ていくと、ユダヤの国にサマリア人に福音が伝わっていくわけです。そして彼らがイエス様を信じていくわけです。でもユダヤ人は固くなに拒否していくわけですね。だからあなた方を裁くのはあなた方が頼りにしているモーセだと言ったんです。律法を正しく理解しないとあなた方が裁かれると言ってるんです。律法を勝手に自分勝手に解釈してこうだって言ってる人は裁かれると言ってるんです。律法というものを正しく読んでいかなければなりません。律法に書いてあることを正しく理解して正しく行わなければダメなんですよということをイエス様言ってるわけです。そうなると律法を行うことが全部できる人はいるだろうか、いないっていうのが聖書の主張です。ガラテア書、ガラテア人への手紙の2章16節に、ガラテヤ人の手紙2章16節に、 376ページですね、376ページのガラテヤ人の手紙2章の16節、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです、とあるんですね。3章の10節見ますと、ガラテヤ書の3章10節、律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって義と認められようとしていくのがパリサイ人です。私はこれだけのことをやっている、これだけのことをやっている。でも聖書が言っているのは、全部守らなければなりませんよって言ってます。一つでも、やらなかったらあなたはもう罪人ですよって言ってるわけです。律法というものは私たちに、あなたは罪人ですっていうことを教えるために与えられたものなんですね。あなたはこれだけのことを守れば、守らないといけないって言った時に、私は守れないです。パリサイ人が言っているように、守れないでしょ、守ってないでしょ、守ってないでしょって示すのが律法なんですよ。だからパリサイ人は自分で勝手に、あなた守ってない、お前は守ってない、あの羊飼いなんかね、前日曜日かい、土曜日ですね、安息日に街道に行ってないじゃないか、礼拝守ってないじゃないか、そんなやつはユダヤ人じゃないっていうことを言ってたんですよ、パリサイ人。ところが、そういう安息日を守ってないとかね、いろんなこと言ってたわけです。でもそういう守り方をしようとするならば、あなたが一回でもそれを破ったら、もうあなたは罪人だってことをいっぱい言ってるわけですね。まあ大体そういうことを言う人に限って、自分は自分の悪いところはもう蓋をして、人の悪いことばっかり目についていくわけですね。でも本当に神様の前にそれが分かったら、私は神様の前に罪人だっていうことが分かったら、人を責めることなんかできないわけです。人を責めることはできないんですね。私この頃、もう一回、いつも読んでるとこなんですけれども、あ、なるほどと、すごくちょっと納得したところがあったんですけども、ルカの福音書のですね、ルカの福音書の23章39節から、ルカの福音書23章の39節から、本当の悔い改めってどういうことかなと思った時に、ルカの23章の39節から、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。本当の悔い改めって何かなと思った時にですね、この一緒に十字架につけられた強盗が言ってた言葉っていうのは、本当の悔い改めた人の姿だなぁと思ったんです。一つはですね、40節からの、するともう一人が彼をたしなめていったんですね。お前は神を恐れないのか、 お前も同じ刑罰を受けているではないか。41節ですね。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だとこの人は言ってるんです。まあ、私は罪人だと言ってるんです。これこの強盗は自分のしたことの報いを受けている。もちろん彼は強盗だったので強盗という悪いことをしたというふうに言ったのかもしれませんが、なぜ強盗が悪いんでしょうか。なぜ強盗が罪なんでしょうか。なぜ人を殺しお金を盗むことが罪なんでしょうか。なぜって考えたことあります。私はただ単に悪いことだからっていう思います。でもなぜ人を殺しお金を盗むのが罪なのか。立法に違反するからです。これが悪いと決めているのは立法なんです。神様の教えなんです。そうじゃないと今ウクライナとかね戦争になった時に、戦争の時の多くの人は平気で人殺しますよ。で物を盗みます。でそれがいいこととされたりするわけですよ。でも基準っていうのはどこにあるのか。なぜ人を殺すのは悪い、なぜ物を盗むのは悪い、基準はどこにあるのか。聖書なんです。神様の決めたことなんです。立法なんですよ。だから俺たちは自分のやったこと、つまりそれは神様の立法に違反し神様がいけないといったことをやった、そのことの罰を今受けているから私たちが苦しむのが当たり前だっていう自分の罪の告白と自分が今罰を受けていることの当然性って言いますかね、当たり前なんだっていうことを彼は言ってるんです。で、これを本当に認めていくときが、これが悔い改め、まず自分の罪を認めるっていうことですよね。そうじゃなくてパリサイ人のように私はそんな悪いことをしていない、私は全然悪いことをしていないということは悔い改めてない。自分のことばかり、私はいい人間だ。だからもう一人の一緒に十字架につけられた人は罵るんですよ。イエス様、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えという、それしか言えないんです。ところが本当に悔い改めた人っていうのはイエス様じゃなくて自分を見るんですね。自分を見て、あ、俺は本当に神様の前に罪人なんだ、こんなことをして今こういう状態になるのは当たり前だ。でもそこで笑わないんですよね。そのことをまず自分の罪深さを覚えて、そしてだがこの方は悪いことを何もしていない、イエス様は何もしていない、苦しむなんて本当はそんなことあるはずがない、私は苦しんで当然、でもこの方は苦しむはずはない、この方は正しい方だと認めてるわけです。私の罪深さとこの人のイエス様の清さ、罪のない、そのことを彼は告白しているんです。そしてこの人は最後にイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください、一言も救ってください、私をどうか天国に連れて行ってくださいじゃなくて、あなたが御国に入る時にはって言ってるんですね。あなたが御国に入る時ってことは、この方は神であり神の子だから死んだとしても天国に行くのは当たり前って認めてるわけです。パリサイ人のようにこの人はメシアじゃないって言ったら神の国なんか入るはずないんです。でもこの方は神であり天国に入るのは当たり前だって、その時にどうか私のことを思い出してください、どうか私のことを思い出してくださいと言ってるんですね。私も連れてったとかね、私も救ってくれとかそんなこと言ってない。ただ思い出してください、あなたの本当の今後ですね、この恵みのこぼれたもの、もうそれだけでいいんですって言ってるわけですね。 カナンに行った時にカナンの女の人がイエス様に、娘がね、病気だから救ってくださいって言った時に、イエス様は、私はイスラエルの失われた人のところに行ったから行ってるんだから、あなたはダメだって言ったり、子供のパンを犬に投げてやるのは良くないとかですね、犬と言ったり。でもその女の人は、そうです、死をと言ってるんですね。私はそうです、私は本当の恵みを受けるにふさわしくないものです、ただ犬でも机から落ちるパンくずはいただきます。だから本当にこの神様の恵みのこぼれたもの少しでもいいですから、どうか私を思い出してください、どうか私にその恵みをください。そこが本当の悔い改めだろうなと思います。私はこんなに素晴らしいのは天国の当たり前ですよねっていうようなものではなくて、私はこんなに罪深い人間だったのに、イエス様の十字架の憐れみによって救われたのですという、そのへりくだった心っていうのがすごく大切だと思います。でもこれは律法を私は守っている、私はこんなに素晴らしいって言ってる人には思いもつかないことです。自分が本当に罪深いっていうことが分かっている人が、あなたの本当に落ちこぼれたその少しの恵みでいいから私にくださいということが言えるんでしょうね。イエス様はそういうふうにですね、人々にされた。でもパリサイ人は、律法律法律法、お前はこれ守ってない、お前これも守ってない、これも守ってない、俺はちゃんと守ってるんだという人にはこの思いは全然ないんですよ。神様はどちらを喜ばれるか、神様はどちらを祝福されるかですね。だから神殿に祈りに行った二人もそうなんですよ、主税人とパリサイ人。でも神様、イエス様は神の前に義とされたのはパリサイ人ではなくてこの主税人です。私はこんなに素晴らしいことをしている、こんなにすごいことばっかりやっているっていう人は義とされません。ただ胸を打ち叩いて、こんな罪人を許してくださいという人しか実は救われない、義と認められないんだ。だから本当にここには一つの逆転の発想っていうのは、人が考えている当然のことじゃなくて、神様の考えているのはそんな人が考えているようなものではない。ただ私たちは主の憐れみによって救われているんだっていうしかないっていうことなんだと思います。そうじゃなくて、私はこれやってる、私はこれやってる、私はって言ってる人は神様の前に本当に祝福されているかどうかということはもう一回考え直さないといけないんだろうなと思いました。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。パリサイ人は人を批判し、イエス様を批判し、イエス様を信じようとする人を批判していきました。そして私たちにはモーセがいるとはっきりと言いました。しかしイエス様は、そのモーセがあなた方を訴えるのですと言っております。私たちは神様の前に本当に罪深いこと、自分には何もないこと、自分は傲慢なものであると、でそのような思いを持って死を助けてくださいという思いがなければ、本当に人は救いに行くことはできません。どうか私たちの傲慢な心を打ち砕いてくださり、主の前に憐れみを求めるものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。